聖書を拝読いたします。ネヘミヤ記13章4節から31節までをお読みいたします。旧約聖書第3版は833ページ第2版は763ページにございます。ネヘミヤ記13章4節から31節これより以前、私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブはトビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて穀物の捧げ物、乳香、器物およびレビ人や歌いや門営たちのために定められていた穀物と新しいブドウ酒と油の十分の一および祭司のための奉納物が保管されていた。その間、私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらくたって王にいとまをこい、エルサレムに帰ってきたからである。その時エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気がついた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の器具類を全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めた。私はレビ人の分が支給されていないので、仕事をするレビ人と歌いたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを質問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め、元の持ち場を戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しいブドウ酒と油の十分の一を宝物蔵に持ってきた。そこで私は祭司セレムヤと学者ツアドクとレビ人の一人ペダヤに宝物蔵を管理させ、マタヌヤの子ザルクの子ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。その頃私はユダの地で安息日に酒舟を踏んでいる者や麦ペタを運んでいる者、またロバに荷物を負わせている者、さらにブドウ酒、ブドウの実、イチジクなどあらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運んでくるものを見つけた。それで私は彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。またそこに住んでいたツロの人々も牢やいろいろな商品を運んできて、安息日にしかもエルサレムでユダの人々に売っていた。そこで私はユダの主だった人たちを質問していった。あなた方はなぜこのように悪事を働いて安息日を汚しているのか。あなた方の先祖もこのようなことをしたので、私たちの神はこのすべての災いを私のとこの町の上に送られたではないか。それなのにあなた方は安息日を汚してイスラエルに下る 怒りを加えている。安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして私の若い者の幾人かを門の見張りに立て、安息日に荷物が運び込まれないようにした。それで商人はあらゆる品物を売る者たちは一度か二度エルサレムの外で夜を過ごした。そこで私は彼らを咎めていった。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら私はあなた方に手を下す。その時から彼らはもう安息日には来なくなった。私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く保つために門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えていてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。その頃また私はアセドデ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人のたちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアセドデの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話してユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうち数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘を寝取ってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土に治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって私の神に対して不審な罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。大祭司エルヤシブの子エホヤダの子の一人はオロン人サヌパラテの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭司職を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。私はすべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めをの規定を定め、定まった時に行う宴の捧げ物と初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。以上でございます。それでは横谷玉木先生による神の愛に基づく改革と題した説教を行います。
それでは一言お祈りをして始めたいと思います。恵み深い愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今あなたを礼拝できているこの恵みを心から感謝をいたします。どうぞあなたの御言葉を私たちが聞き、その御言葉によって生きることができるようにどうぞ助けてください。この小さきものもあなたが清めて用いてください。イエス様の御名で祈ります。アーメン。今日はついにネヘミヤ記の最後の章になります。全体をざっと振り返りますと、ネヘミヤ記一章に記されていたのは、捕囚から逃れて生き残ったイスラエルの人々が非常な困難の中にあり、また周りの国々から蘇しびを受けていたという様子です。エルサレムの城壁は崩され、町は廃墟と化していました。 しかしそんなイスラエルの人々のために神様はネヘミヤというリーダーを送ってくださり、エルサレムの町は復興を遂げます。しかし外側だけ見えるところの城壁や町並みが整っただけでは本当の復興とは言えません。神様はご自身の言葉である律法の書を通して人々の信仰をも復興へと導かれます。人々は自分たちの罪を心から悔い改め、そんな自分たちに与えられ続けていた神様の愛と許しの恵みに気づきます。そして前回は人々が大いなる喜びを持ってエルサレムの城壁の奉献式を行ったというところを見ていきました。ではその後の人々の歩みというのはどのようなものだったのでしょうか。今日の箇所は6節から6節と7節に記されていますように、指導者ネヘミヤが一時期エルサレムを離れている間に起こった問題について記しています。ネヘミヤがエルサレムを離れている間に何が起こったのかと言いますと、それは人々の信仰の腐敗でした。ネヘミヤ記10章を見ていただきますと、自分たちの罪を悔い改めたイスラエルの人々が神様の愛と慈しみに感謝し、次のようなことを神様に約束している様子が記されています。ネヘミヤ記の10章の29節から37節の部分を要約して申し上げますと、彼らは神様の愛に応答して自ら神様の律法を守ります、神の宮をなおざりにはしませんと宣言しました。具体的には異教徒との結婚はしません、安息日を守ります、すべての収穫の10分の1は礼拝を司るレビ人に捧げますという盟約を結びました。しかし本日の箇所はその盟約を結んでからそれほど長い年月は経っていないにもかかわらず、彼らは先ほどの誓いを破るんですね。本日の13章に戻っていただきますと、10節と11節にはこうあります。私、これはネヘミヤのことですが、私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め元の持ち場に戻らせた。つまり人々が約束したレビ人には全ての収穫の10分の1を捧げますとの約束は破られたため、礼拝を司るレビ人の生活は立ち行かなくなってしまいました。神の宮をなおざりにはしないという宣言はどこかへ行ってしまったんですね。また15節からの箇所を見ますと、安息日が破られている様子、そして23節からの箇所には異教徒との結婚がなされている様子が記されています。先ほどの10章で彼らが誓った盟約はどれも破られ、ネヘミヤというリーダーがいない間、彼らの信仰は腐敗の一途をたどっていったのです。ここから今日まず一つ目に覚えたいことは、私たちの信仰は非常に移ろいやすいものであるということです。自分の罪を悔い改め神様の恵みに乱されているときは、神様に従っていこう、神様の教えを守ろうと決意します。しかしいつしか初めの神様への愛や感動は薄れ、知らず知らずのうちに神様から離れた歩みをしてしまうというのは私たちの弱さだと思います。聖書はそんな人間の弱さを隠すことなく正直に記しているんですね。 ネヘミヤの改革は7章から10章にかけてすでに一度なされていますが、人の心、信仰というのは一度で変われるものではないのです。何度も何度も繰り返し信仰を改革される必要が私たちにはあるんですね。感謝なことは、神様はそんな私たちのことをよくご存知で、根気よく粘り強く私たちのことを待っていてくださるということです。神様は私たちのことを決して諦めません。神様は私たちを決して見捨てません。何度神様から離れ自分勝手な道に歩んだとしても、神様に立ち返るなら神様は必ず喜んで迎え入れてくださるお方です。新約聖書に記されています放蕩息子の話のように、父親のもとを離れ放蕩の限りを尽くした息子を父親が頭部から見つけ駆け寄り抱きしめ口づけし、息子が帰ってきたことを祝って盛大な祝宴を開いたように、どんなに私たちが不信仰に陥ってしまったとしても、神様はその人がご自身のもとに帰ってくるのを今か今かと待っていてくださるお方です。そして何度でも許し抱きしめてくださいます。今日一つ目に覚えたいことは、私たちの信仰はイスラエルの人々のように移ろいやすいものであるということを、まず警告として受け止めたいと思います。しかし同時に覚えたいことは、主はそんな私たちの弱さを知っていてくださり、何度でもご自身のもとに立ち返るのを両手を広げて待っておられるということです。私たちは神様のもとに立ち返るなら何度でもやり直すことができるのです。それでは次のポイントに移りましょう。次に覚えたいのは、信仰の腐敗というのは小さなことから始まるということです。今日の箇所に記されている問題はそれほど悪いことには見えないかもしれません。例えば4節から記されている箇所は、ある祭司が神の宮の庭にある一つの部屋をトビヤという異教徒にあてがったということです。本来ならば礼拝のために必要なものが保管されているはずの場所を異教徒のために流用するというのは、確かにあまり良いことではないというのはイスラエルの人々にも分かっていたでしょう。しかしそれほど悪いとも思っていなかったのではないでしょうか。また他にはレビ人に捧げられるべきものが捧げられていなかったり、主のために捧げられるべき安息日が守られていなかったりという問題ですが、これらもあまり罪の意識がないまま行われていたように思われます。しかし信仰の腐敗というのはこういった些細にも見えるようなことから広がっていくものなのです。神様の教えがなんとなくうやむやにされていき、教えに完全には反していないようないるようなというところから、徐々に神様の教えが骨抜きにされていってしまうのです。ですから私たちは小さなことにも忠実でなければなりません。ネヘミヤは神の宮をないがしろにするイスラエルの人々に対し非常に厳しい態度をとっています。8節と9節をご覧ください。私、これもネヘミヤのことですが、私は大いに機嫌を悪くし、トビヤ家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めたとあります。これは神の宮で商売がなされているのを見て怒り、 宮清めをされたイエス様の姿を彷彿させます。本来神を礼拝するために使われるべき場所をそうではない自分の都合で流用することをイエス様もまたネヘミヤも許すことはできなかったのです。またネヘミヤは安息日を守らない人々に対してまた異教徒と結婚している人々に対しても厳しい態度で臨んでいます。神様は先ほどもお話しましたように愛と許しに富んでおられるお方ではありますが同時に聖なるお方であります。ですから神様が聖であられるように聖というのは聖書の聖清いという意味ですが聖であられるように私たちも聖でなければならない、清い歩みをしなければならないと聖書は何度も繰り返し語っています。一方私たちは自分の考えによって神様の教えを曲げてしまうということがあるのではないでしょうか。このくらいは別にいいんじゃないか、これくらいのことはみんなやってるし大したことじゃないと自分の都合のいいように教えを曲げてしまったり、多少はこの世の価値観も取り入れていかないとクリスチャンは心が狭いと思われるとかとこの世の価値観におもねってしまったり、聖書の教えを守ることを何か立法的だと捉えてしまうことがあるかもしれません。しかし聖書が語る清さというのはもともと分離清め分かつという意味があります。神の民としてより分けられるということです。それはどっちつかずの歩みではないんですね。聖書の価値観にもこの世の価値観にもどちらにも片足ずつ突っ込んで歩むのではないですね。聖書が語る清さというのはこの世にあってもこの世のものではない生き方なのです。先日ある求道者の方にこんな問いを問いかけられました。その方はこういうふうにおっしゃったんですね。今までいろいろなクリスチャンに出会ってきました。でも本当のクリスチャンっているんですか、本当のクリスチャンってどこにいるんでしょうとその方はおっしゃったんですね。とても耳の痛い言葉だと思います。この方の問いは本当に証の生活を送っているクリスチャンがほとんどいない、あるいはその方にはそのようには見えないということだと思います。例えば先日亡くなられたマンデラ元大統領やマザー・テレサやキング牧師といった方々はクリスチャンではない方が見てもあああの人はクリスチャンとして生きたとわかると思うんですね。しかし私のようにどっちつかずの歩みをしていてはクリスチャンなのかそうではないのかわからないんですね。私はその方の問いを自分に対する戒めと捉え、神の民とされたものらしく清い歩みをしなければならないと悔い改めたことでした。今日二つ目に覚えたいことは、信仰の腐敗は小さいと思われるようなところから始まっていくということです。ですから私たちは小さいことにも忠実にこのような価値観とは分離した清い歩みをしていきたいとそう思うんですね。次に考えたいことは、清い歩みと一言で言いましても一体どうしたら私たちはそのような歩みができるのかということです。今日のイスラエルの人々のようにではなくネヘミヤのように生きるためにはどうしたらよいのでしょうか。そのためにはまずイスラエルの人々の根本的問題について知る必要があります。彼らの信仰の腐敗をもたらした根っこの部分には彼らの自己中心の罪があります。 神の宮の一室ぐらい異教徒にあてがってもいいではないかと考えたり、安息日を守ることよりも目先の利益を優先したり、異教徒の女性であっても自分が好きなんだからいいではないかと結婚したり、といったことはすべて自分を中心に考える自己中心の罪が根本にあります。そうではなく、神様を中心として生きるようネヘミヤは人々に訴えます。イスラエルの人々も罪深い自分たちさえも許し慈しんでくださる神様の愛に気づいた時には、自分たちの方から盟約を結んで神様を中心に歩む決意をしました。しかしいつしか神様の恵みを忘れて自己中心の歩みを始めるのです。これはイスラエルの人々だけではなく私たちの問題でもあるのではないでしょうか。私たちは神様の愛、恵みをいとも簡単に忘れ、気づくと自己中心の生き方をしているようなものです。ですから第一に、神様の恵みを忘れないということです。こんなに罪深く汚れた私でさえも許され愛されているという神様の愛と恵みに満たされるとき、神様の喜ばれる歩みがしたい、もっと神様を愛したいという思いに自然とさせられます。この神様の愛と恵みに満たされることなしに神様中心の歩みをしようとしても、それは立法的になり苦しいものとなります。しかし神様の愛に満たされるなら、神様を愛さずにはいられなくなるのですね。ネヘミヤも改革の動機を14節にありますように、私の愛の技と、これらの改革が神様への愛に基づいていることを明らかにしています。このように私たちはまず神様が自分のようなものを愛してくださっているという恵みに立って、神様を中心とした歩みをしたいと思います。第二に、どうしたら清い歩みができるのか。それは神の律法を守ることによります。旧約聖書で代表されるのは出エジプト記に記されている実戒であり、また新約聖書ではイエス様が何度も語られた神と人を愛する生き方です。神の律法を守らなければならないというと厳しいと思われるかもしれません。しかし神様は私たちを愛しているからこそ律法を与えてくださり、私たちは律法を守ることによって堕落した生活から守られるのです。例えばお子さんがいらっしゃる方はイメージをしやすいと思うのですが、皆さんはお子さんのことを誰よりも愛していらっしゃいますね。誰よりもお子さんの幸せを願っているいらっしゃると思います。だからこそお子さんたちにうるさがられるほどいろいろなことを注意されると思います。例えばお野菜をちゃんと食べなさいとか、寝る前は歯を磨きなさいとか、それはお子さんが健康で健やかに成長できるようにと願って言われるのだと思います。また人に会ったら挨拶をしなさいとか、宿題をちゃんとやりなさいなど、これらはその子が社会で困らないように将来のことも考えてしつけるわけですね。天の父なる神様も同じです。私たちを作ってくださり、この世に誕生させてくださった神様は、私たちがどのように歩んだら幸福でいられるのかをよくご存知です。すべてをご存知でいてくださる神様が、 私たちの幸いを願って与えてくださったのが神の律法なのです。神を愛し隣人を愛する生き方が私たち人間にとって最も幸いであるからこそ、神様はそのように歩むようにと命じられたのです。ではどうしたら神の律法を守ることができるのでしょうか。先日も祈り会でクリスチャンになるのはハードルが高いという話が出ましたが、確かに神様がおっしゃっていることはとてもハイレベルなことだと思います。隣人を愛すると一言で言いましても、それは非常に難しいことです。私自身、好き同士で結婚した夫でさえも、何か問題が起こると、なんでこの人はこんなに分からず嫌なのだろうと怒ったり騒いだり、時には大喧嘩になるんですね。また、あなたの敵を愛しなさいなんて言葉は自分には到底実行できないと思ってしまいます。しかし素晴らしいことは、神様はそれをあなたの力で何とかしなさいとはおっしゃらなかったんですね。神様は聖霊様を私たちに送ってくださいました。三位一体の神様ご自身であられる聖霊様が私たちのうちに臨むとき、私たちは力を受けます。そして父なる神様の御心にかなった歩みができるよう、聖霊様が助けてくださるのです。ですから聖霊様は助け主とも呼ばれるんですね。では聖霊様が助けてくださるのだから、私たちは何もしなくてよいのでしょうか。いえ、私たちの側でもできることがあります。それは御言葉に聞くこと、祈ること、そして教会での交わりです。御言葉に聞くことによって、私たちは神様の愛を知り、また神様が私たちに願っておられることを知ることができます。そして祈りという神様との会話を通して、私たちは神様の御心を行えるようにと願うことができ、また神様からの語りかけを聞くことができます。しかしこれらの信仰生活を一人で続けるのは難しいんですね。ですから教会の交わりが非常に大切です。そもそも神様は私たちを一人で生きる存在ではなく、交わりを持って生きる存在として作ってくださいました。ですから私たちは交わりを持つのをやめたりしないで、互いに励まし合って信仰の歩みを歩み続けるのですね。最後に今日の箇所内容を振り返って終わりたいと思います。私たちは今日の御言葉を通して2つのことを警告として受け止めました。それは、私たちの信仰は移ろいやすいこと、また信仰の腐敗は小さなところから広がっていくということです。しかし私たちの信仰はもろくとも、神様のもとに立ち返るなら、神様は何度でも許してくださることを感謝したいと思います。一方で神様は聖なるお方ですから、私たちも聖でなくてはなりません。神の民としてこの世と分離した歩みを、生活を送らなければなりません。ではどうしたら清い歩みができるのかといいますと、一つ目には神様の愛に立ち続けるということ、二つ目に神の律法を守ることです。神様がこんなちっぽけでどうしようもない自分を愛してくださっているという恵みに満たされるとき、おのずと神様を愛する生き方に変えられます。 また律法を守ることにおいても神様の愛に満たされるなら、守ることは苦しみではなくなるんですね。さらには聖霊なる神様の助けがあることを感謝したいと思います。そして私たちの側にもできることは、御言葉と祈りと交わりです。始まったばかりの2014年、すぐに不信仰に陥る私たちをも愛し続けてくださっている神様のあふれるばかりの愛を受けて、私たちも神様を愛する一年とさせていただきましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い愛するお父様、あなたがまず私たちのことを愛してくださり、私たちをあなたの子供としてくださったことを覚えて、心から感謝をいたします。しかし私たちはあなたが愛してくださっているにもかかわらず、そのあなたの御手から逃れて自分勝手な道を歩もうとするような愚かなものです。主よ、どうぞ私たちのこの愚かさを、また弱さを、罪を許してください。そしてこのためにあなたが十字架にかかってくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの子供とされ、あなたの民とされたものらしく清い歩みをしていくことができるよう、どうぞ導いてください。聖霊なる神様がいつも私たちのそばにいて、そのことを助け導いてくださることを感謝いたします。あなたのその大いなる恵みと愛と許しに心から感謝をして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。